黙示録の中で一度、教会から追い出されてしまったイエス様は次のように言われたのです。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。食事をすることとは、親しい交わりを持つことです。主との交わりを得ることによって人間は満たされます。ダビデは、あなたの御前に喜びが満ちていると言ったのです。ラオディケアの教会とは、イエス様を頭として欲しくなかったし、結局彼らは御心は何だろうかと知ろうとしなかったのです。そうすると主は分かった、私は強制しません、ここから出ますけども私は諦めません、叩き続けます、私の声を聞いてと吐くなら回復され、また持ち上がるようになります。昨日もちょっとイザヤ書からの箇所を読みました。主の呼びかけとは、結局立ち返って静かにすれば救われ、落ち着いて信頼すれば力を得る。しかしあなた方はこれを望まなかった。これこそ悲劇的なのではないでしょうか。聞く耳がなければ必ず不幸になります。詩編の、作者はまた同じようなことを言ったのであります。81編非常に素晴らしい箇所です。907ページになります。喜びに満たされる秘訣とは、すなわち主の声を聞くことであるとダビデは告白しています。81編の地節、私があなたの神主である、私はあなたをエジプトの地から連れ上った、あなたの口を大きく開けよう、私がそれを満たそう。主は人間の空っぽの心を満たしたくてしたくてしょうがない。しかしイスラエルの民、御救いに預かった民とは聞こうとしなかった、それを望めなかった。しかし我が民は私の声を聞かず、イスラエルは私に従わなかった。それで私は彼らを固くなな心のままに任せ、自分たちの思んばかりのままに歩かせた。これこそが裁きそのものです。例えば子供は親の声に耳を貸したくなければ大変です。この間思ったんです。家でしまった子供は結局親を捨てただけじゃない、主を捨てたんです。それを考えると大変なことになる。聖書ははっきりそう言ってるんです。ですからどうでもいいことじゃない、もちろん悪魔の勝利になりませんけども、やっぱりいろんなことで悩まなければ苦労しなければダメ。イスラエルのためは主の声に聞こうとしなかったのです。だから私は彼らを固くなな心のままに任せ、自分たちの思んばっかりのままに歩かせた。ああ、ただ我が民が私に聞き従い、イスラエルが私の道を歩いたのだったら、私は直ちに、1秒かからないうちに彼らの敵を征服し、彼らの仇に私の手を向けたのに。けども聞く耳がなければ主は働くことができない。 主の声を聞いたバプテスマのヨハネとは次のように言ったのです。私は主の声を聞いて大いに喜ぶ。それで私もその喜びで満たされる。あの方は盛んになれ、私は衰えなければならない。御声を聞くこととは、自分の考えていることを意識して無視することです。私の思っていることはどうでもいい、大切ではない。御心を明らかにしてください。まあ、この4月1日野田新郎兄弟は ED の社長になったんです。何日後で倒れてしまった。すぐ入院されるようになり、まあ左の手相変わらず全然動けないし使えませんし、まあ足は奇跡的にちょっと動くことができるようになった。まあ僕回復されると思いますけど、やっぱり本人にとっても、まあ、会社にとっても大変なショックだったんです。今からこそ主のためにだけ生きたい、主に用いられればいい、私は大切ではないという態度を取った兄弟はこういうふうになっちゃったけども、まあ見舞いに行った時、まあ、その時まだ全然食べられなかったんですけど、まあ、ちょっと、まあ、同調して大変でしょう、死んでも何も食べられなければ、からはただ御言葉、それだけ言ったんです、輝いた顔で。まあそれを聞いた時も安心しました。結局私は人間に同調しなくてもいいし、慰められなくても結構、どうせ誰もできないから。けども私は御言葉に頼る。まあこの確信を持つ人は大いに祝福されます。多くの人々は何か問題を持つと結局自分で考えたり人と相談したりして、けども御言葉は何と言ったのかと考えた方が早道なのではないでしょうか。まあ、昨日もちょっと話したように、人間の敗北の原因とは一体何なのでしょうか。まあ、力の源、喜びの源、望みの源である主に頼らないことなのではないでしょうか。主を知ることとは本当に考えられないほど大切です。まあ、よく知られているサマリアの女とはイエス様を知らなかったから、結局希望も望みもなかったのです。イエス様を知ることによって全部変わったんです。彼女は初めは自分の満たしてくる泉、命の泉については全く無知だったのです。ヨハネ伝4章の10節を見ると分かります。イエスは答えて言われた、もしあなたが神の賜物を知ればいいけど、知らなければ悲劇的です。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、結局あなたは私を知っていれば、あなたの方でその人に求めたことでしょう、そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。14節、しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますと書かれています。彼女は初めに命の水について無知でした。けどイエス様は彼女にご自身を表してくださり、彼女は主によって提供された賜物、すなわち罪の許し、罪からの力の解放、主との平和、まあ、永遠の命を受け取り、 まあイエス様に会って他の人々のための泉となったのです。彼女を通していい方の人々は導かれ救われたのです。主は彼女にご知識を表してくださり、それに対して彼女はイエス様に何と言ったかと言いますと、先生、私にください、与えてください。そして彼女は虚しく求めたなのではない。主の身元に来るものは決して捨てられないからです。彼女の重荷は彼女から取り去られただけではなく、彼女は主を褒め称えるものになったのです。すなわち彼女は詩篇の作者の告白と同じように告白できるようになった。詩篇の87編の7節に、私の泉はことごとくあなたにある。結局主を知ることによって私の心は満たされている。主だけが満たすことができる。主だけが守ることができると彼女は体験的に知るようになったのです。人を、導くのはもちろん非常に簡単です。悩んでいる人々に、薬を紹介することだけだからです。パウロは確かに多くの人々を導くことができたんです。パウロにとってそれはあんまり難しくなかったんです。結局主の技だったから。主は人の心を準備してくださり、備えてくださり、いろんな問題の闇を苦しみを与えたから、彼らは結局困っちゃって、救われるためにどうしましょうかと思うようになったのです。けどもパウロはまた他の人たちとは何を分かったかと言いますと、人は導かれ救われればおしまいじゃない、赤ちゃんの生まれれば母親はもう大変だったけども、今からもう大丈夫、もう心配しなくてもいいとおそらく思わないと思うんです。生まれてから始まるよ。大きくなればなるほど大変なんです。この間一人の奥さんは、いやもう20年間結婚しています、また子供与えられていない、悲しそうな顔で言ったんです。ある人々は気の毒と言うでしょう。別の人々は羨ましいじゃないかと思うだと思うよ。自分の力で子供をうまく育つことができればありがたいけど、できるもんじゃないよ。そうするとイエス様の元に導かれた人々の成長のために、人間は結局何をやっても大変だよ。パウロは確かに霊的に深い人だったんです。けど彼の手紙を読むといつも驚きます。いやー、悩むものでした。あのパウロは、私は涙を持ってこの手紙を書いてます、私は苦しんでます、私は分かりません、困っています、そういう言葉ばっかりで言ってるんです。結局どうしてみんなもっと主に頼らないなのか、どうして自分の気持ちに支配されるのか、不思議で不思議でしょうがなかったんです。パウロの態度は素晴らしい態度でした。ピリピ書一章の9節ですね。私は祈ってます。いい証でしょう。私は祈ってます。どうして困っとるから、どうすればいいかとわからないから、苦しんでるからです。パウロは何のために祈ったな。